皆さん、こんにちは。メディアセンター部長の浦島康成です。今期からこの安息日学校聖書研究ガイドの解説動画、これまでと少し趣向を変えてやってみたいと思います。まず、私がおります、ここはいつものスタジオではありません。私のパソコンの前におります。つまり、このズームを使ってですね、収録をしてまいりたいと思います。この趣旨としては、ズームを使うことによって、日本全国いろんなところにいらっしゃる方に講師をお願いすることができるようになるということと、そしてですね、より身近に感じていただけるような内容にできるというところが狙いとなっております。それから、講師の先生にはですね、ポイントをいくつかに絞り込んで、そして、解説をしていただくということをお願いをしています。ですから、日ごと研究をですね、おさらいするというよりも、ですね、どちらかというと、安息日学校の司会をなさるような方にとっての参考になるような内容になるかなというふうに思っております。そして最後に、これは2025年の1月からの話になりますけれども、この Zoom で収録をするときに、教会員の皆さんにもですね、ライブで参加をしていただきまして、この15分間の収録が終わった後にですね、講師と質疑応答の時間を過ごしていただけるような、そんな企画もやっていきたいというふうにして思っておりますので、楽しみにお待ちください。はい、前置きはこれぐらいにしまして、早速ですね、今週の講師をお呼びしたいと思います。安息日学校部長の平賀和弘先生が担当してくださいます。先生、よろしくお願いいたします。はい、では一言お祈りをして始めましょう。天の神様、今期また新たな学びを与えてくださり、ありがとうございます。ヨハネによる福音書の学びです。またこの福音書を通して、私たちが新たに神様の御心を教えていただくことができるように導きを与えてください。一課の担当してくださる平賀先生を神様がどうぞ導いてくださり、先生を通して神様ご自身が私たちに御言葉を教えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、では先生よろしくお願いします。
浦島先生、ご紹介をありがとうございます。今期の安息日学校聖書研究ガイドのタイトルは、ヨハネによる福音書の主題です。今期はヨハネによる福音書を通してイエス・キリストを学びます。そして今週第1課のタイトルは、道を指し示す印です。ポイントを3つ解説いたします。ポイント1、なぜヨハネによる福音書は書かれたのでしょうか。聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれたことを聖書自身が明らかにしています。ですから、実際にヨハネによる福音書を書いたのはヨハネですが、そのヨハネを導いて聖書を書いたのは神の霊、すなわち神様です。そしてなぜ神様が聖書を書かれたのかといえば、それを聞く者、あるいは読む者に伝えたいメッセージがあったからです。皆さんはラブレターを書いたことがあるでしょうか。ラブレターを書いた人は、それを受け取って読む人に伝えたいメッセージがあります。自分の好きな気持ちを相手に伝えたい。そして同じように、ヨハネによる福音書にも伝えたいメッセージ、書かれた目的があるのです。その主題は何でしょうか。こちらです。今週の暗証聖句にヨハネによる福音書の主題があります。新共同訳でお読みします。この他にも、イエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの 書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子、メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネ20の30、31。この聖句は今期のガイドや副読本の中で繰り返し述べられているヨハネによる福音書の主題です。なぜヨハネによる福音書は書かれたのでしょうか。それはあなた方がイエス様が神の御子、メシアであることを信じるためであり、イエス様を信じ、その名によって命を受けるためであるというのです。イエス様は弟子たちの前でたくさんの印をなさいました。その量はとても多く、全部を書き記すことは不可能です。そのために、あなた方がイエス様を信じ、イエス様の名によって命を受けるために、厳選された印がヨハネによる福音書に収められているのです。神様は私たちにイエス様を信じてほしいと願っておられます。また、信じてイエス様の名によって命を受けてほしいと願っておられます。その願いを忘れることなく、今期の学びを進めてまいりましょう。ポイント2。ヨハネは奇跡を印と呼んでいます。今週の学びではイエス様の3つの奇跡に注目しています。まず、カナの婚礼、水がブドウ酒に変わる奇跡です。次に、ガリラヤでの2回目の奇跡、役人の息子が癒される奇跡です。そして最後に、ベトザタの池で38年間病気だった男が癒される奇跡です。そしてヨハネは、これらの超自然的な出来事、常識では考えられない、ありえない出来事を奇跡と呼ばずに印と呼んでいます。それは、それらの出来事がイエス様がメシアであることを指し示しているからです。そして、これらの印には共通点があります。それは、イエス様の御言葉を聞いた人がイエス様を信じ、御言葉を行った時に奇跡が起こっているということです。イエス様の御言葉通りに、水を汲んだ召使い、息子が癒されたことを信じて家に帰った役人、起き上がって床を担いで歩いた男、皆が奇跡を経験しているのです。つまり、信仰が鍵です。エレン・ホワイトは金曜日の学びの中で、私たちも同じような霊的な癒しを経験できると語っています。同じ信仰によって我々も霊的な癒しを受けられる。主はあなたに健康と平安のうちに立ち上がりなさいとお命じになる。癒されたと感じるのを待ってはならない。キリストの御言葉を信じなさい。そうすれば御言葉は実現する。あなたの意思をキリストの側に置きなさい。キリストに仕えようと決心なさい。そうすれば御言葉を行うことによって、あなたは力を受ける。 どんなに悪い習慣であろうと、長い間の放縦によって魂と肉体とを縛り付けてきた支配的な情欲から、キリストは我々を救うことがおできになり、また救おうと望んでおられる。私たちもイエス様の御言葉を聞き、イエス様を信じ、御言葉に従った時に癒され、イエス様の印を経験することができるのです。ポイント3。最後のポイントです。頑なな心はイエス様を信じることを妨げます。宗教指導者たちはイエス様を信じることなく、イエス様を疑い、イエス様を迫害し始めました。その理由をガイドではこう記しています。おそらくその答えは、彼ら自身の堕落した心、メシアが今すぐローマから救い出してくださるという誤った信仰、権力への愛着と神に対する信頼の欠如のためでしょう。これらすべてが、彼らが目の前にある真理を拒む原因となったのです。宗教指導者たちの頑なさがイエス様を拒む原因となりました。頑なな心ではなく、柔らかな心を持ってイエス様をお迎えしたいと思います。それでは最後に、皆様に考えていただきたいテーマを3つ出させていただきます。グループで話し合ってみてください。1。なぜヨハネによる福音書は書かれたのでしょうか。神様はあなたに何をしてほしいと願っておられますか。2。イエス様の御言葉を聞いた人がイエス様を信じ、御言葉を行った時に奇跡が起こりました。あなたがイエス様の御言葉を行って経験した奇跡的な出来事はありますか？安息日や十一はどうでしょうか？あればグループで分かち合ってみてください。3。良い土地にまかれた種は成長します。イエス様を信じて従う、そんな良い土地になるためにはどうすればよいでしょうか。頑なな心が砕かれるためにはどうすればよいでしょうか。神様の祝福が皆様の上に豊かにありますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
はい。平川先生、どうもありがとうございました。こんな感じでね、またやっていきたいと思いますので、皆様ぜひ、ご参加ください。はい。では先生、最後にお祈りお願いします。
はい。恵み深い天の父なる神様、こうして皆様と聖書の御言葉を分かち合うことが、瞑想することができましたことを感謝いたします。神様、あなたの恵みの御言葉をいつも私たちに聞かせてください。そしてイエス様を信じて、聞いた御言葉に今日従うことができますように、聞いた御言葉に今日行うことができるように助けてください。私たちもあなたの奇跡を、印を経験することができますように。主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
はい。平川先生、どうもありがとうございました。皆さん
あり
ご
がとうござ
視聴
い
あり
ま
が
し
とうござい
た。
ました。失礼します。